世界180度 from 日本ポッドキャストです。このポッドキャストでは、大学生が世界中で活躍する日本人にインタビューを行い、 iTunes ポッドキャスト上で配信していきます。
この番組に関するお問い合わせはポッドキャスト上に記載されているホームページからお願いします。
感想メッセージどしどし送ってください。
はい、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
なんとかね、2回目を迎えられて。
確かに確かに。
よかったです。
よかったですね。1回で終わんなくて。
結構やること多いですよね。結構、山井さんも特に。
そうですね。インタビューの調整をしてくれて。
どうすか、最近。いきなり。
いやいやいやいや。
ウガンダライフ。
そう、ウガンダライフどうすか。
そう、僕ら、まだウガンダにいるんでね。
そうですね。
そのことについてちょっと触れていきたいなと。
うん。
ウガンダです。まあ電気は、
まあ、電気はないですね。
まあ今も停電中でね。
キャンドルナイトです、今日も。
キャンドルナイトが。
週に何日かキャンドルナイトで。
で、まあたまに水も断水し。
そうですね。シャワーも浴びれず。食器も洗えず。
うん。まあシャワーは当然ね、冷たいので。
うん。まあ確かに日本と比べるとそういったなんかインフラ的なものは全然。
そうですね。生活は、ね、生活環境は厳しいですね。厳しいですね。
道路もあれやし。
まあでもその分、いい経験をね、
そうですね、
こっちで。
そうですね、あの、ちっちゃい幸せがを感じるっていう話をよくしましたね。
そう、
お店出た瞬間すごい嬉しい、
ね、
まずシャワーでも浴びれて嬉しいです、
ね、本当ですか。
いや嬉しいですよ。
いや俺こっち来て本当にね、日本じゃなんか気づきもしなかったことに気づいたりとか。
うーん、例えば、
うん、例えば
例えば
例えば、
めっちゃこれなんかロマンチストとか言われそうなんですけど。
あ、いいですよ全然。
星めっちゃ綺麗だなーって
思うよね。一人笑ってますけど、私はあの共感しました。
あ、ありがとうございます。ありがとうございます。
いやいや、僕も共感しました。めっちゃ綺麗ですから
ね。でも笑ってたじゃないですか。
だって都会に、東京とかで見えなさそうですもんね。
うん。
そうですね。
僕、名古屋に住んでるんですけど、名古屋でも全然見えないですもん。
マジですか。
こっち来て、あ、すげえって思いましたもん。
私も思いました。こっち来て、まあ、こっちも首都は夜もちょっと電気ついてたりするんですけど、うん、あのビクトリア湖の島に行った時は本当に星がいっぱいありました。
あ、あ、そう、それでその JICA のその活動の、まあ、個人活動の一環にも星空キャラバンっていうのもあるぐらい、だから多分それも
売りなんです。
星が綺麗だからやってんのかなっていう、う
ん、なるほど。
そんなこんなね、小さな
確かに
気づきがたくさんある。
そうですね、日々、
うん、ということで今回のインタビュー、
はいはいはい、
第2回目はアシナガウガンダ。これ多分皆さん、まあ、NGO とか教育に詳しい方は知ってると思うんですけど、アシナガ育英会が運営しているのの海外支部のアシナガウガンダの代表を務められている沼先生にインタビューしてきましたね。
今、しほこさん。
しほこさん。
はい。
まあ、女性の方でね、うん、女性で海外で、今も、まあ、多分30ぐらいだと思うんですけど。
わかんないです。わかん
ないです。あの、はい、
わかんないです。もっと僕は若いと思いますけどね。絶対に。めっちゃ綺麗な方でね、本当に。
綺麗な
方。
いや、そうですね、うん。本当に魅力的な方でした。
うん、そう。それでも、ね、海外でずっと活躍されてるという、
はい、
まあ、本当に貴重なお話を。
いや、本当に良かったです。
そう、女性のね、
そうですね、
あひこさんは、
うん、
本当に、うーん、会って元気をもらったり、お話からうーん気づきを得ることがいっぱいあって、本当に大好きになって、うん、はい、感動しました、
ね、僕自身も NGO の大先輩として本当にいろいろアドバイスをもらったりとか、
うん、
少しでもいい経験にな
ってる、うん、まあ、すごい刺激になりましたね。
刺激に。
じゃあそろそろ、
そうですね、
はい、
本題の方に、
じゃあ本編に、はい、
本編に、はい、
はい、じゃあどうぞ
どうぞ
どうぞ。
はい、今日はアシナガウガンダレインボーハウス現地代表の沼しほこさんにお話を伺いに来てます。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では最初に大学卒業後から、今までの経歴を教えていただいてもいいですか。
はい、私はアメリカの大学を卒業したんですけども、アメリカの大学を卒業してから、すぐに青年海外協力隊に、入って、 で青年海外協力隊員として2年間、西アフリカのニジェール、今のリビアのガダフィがニジェールに避難したという噂が流れていて、今毎日 BBC でニジェールが出てますけれども、青年海外協力隊員として2年間ニジェールに行ってました。ニジェールではいろんな職種が協力隊はあるんですけども、私は青少年活動という職種で、2年間ニジェールにで活動していて、ニジェールでは、まあそうですね、青少年活動は、まあ、何でも屋さんなので好きなことをやってたんですけども、まあ、ニジェールでも学校に行ってない、ニジェールは識字率がもう 20% もないような国で、いつも UNDP とかで産油国ランキングみたいなのがありますけども、いつもそれでニジェールか教えられるのか、いつも最下位を語った、ね、競ってるような、国だったんですけどね。そのニジェールで、まあ、学校に行ってない子どもたちを集めて色字教室、青空色字教室をやったりとか、あとはまあ、遊び場を提供して遊んでました。で、まあ、あとは日本のなんだろう子どもたちとニジェールの子どもたち、本当にニジェールって、私も最初赴任地ニジェールって言われた時、ニジェールってどこっていうぐらいニジェールが知られてないような気になって
聞いてる人もあん
ま分からない。サハラ砂漠の止まんなくって言ったらやっと分かってくるんだけど、本当にね、ナイジェリアって必ず聞かれる。なので、ニジェールとガンダ、じゃ日本の子供たちとの何かしらのつながりを作りたくて、ニジェールの小学校、自分の赴任地の小学校をこう巡回して、日本の小学校と文通って言っても言葉は違うので文通はできないんだけども、絵の交換をしたりとか、あとは日本小学生が書き初めとか、あとは自分たちはこんな生活をしていますっていうのを、いろんなこう写真を主に使った、なんか日本の食べ物ですとか、日本のスポーツですとか、こんな洋服着て学校行ってますとか、こんな遊びしてますとか、そういう写真のポスターをすごい作ってくれて、でそういうので文通をしたりとか、まあ、その小学校たちが、小学生が送ってくれたままで日本なんだ展示会とかも次やって、まあ、ニジェールは2年間、はい、子供を相手に好きなことをしていました。
その文通っていうのは今も続いてるんですか？
いや、多分それは現実的に、
認知
なことだけで、そうだね。 あとはもしかしたら私の後任が引き継いでくれてるかもしれないんですけど、多分同じ小学校ではないと思いますね、はい、多分同じような子供たちは付き合って、ニジェールは付き合ってるかもしれないけど、小学校は私がその協力隊の訓練場で駒ヶ根で訓練を受けるので、そこで課外授業としてその小学校を訪問した時に、すごい先生がこう海外に関して積極的な先生とか、その小学校の訓練を説明したんだけど、残念ながら多分知ってないと
思います。分かんないです。
それで話は経験に戻ってしまうんですけど、
あ、経歴ね、
はい、2年間ニジェールで活動されたということで、はいはい、その後は日本に帰ってこられたんですか？
そうですね、2年間の任務を終えて、日本に帰って、まあ、大学卒業してすぐにアフリカに行ってしまったので、はい、まあ、その後アフリカに戻りたいという気持ちはすごいあったし、でも日本にしばらく住んでなかったので、まあ、日本である程度のまあ、仕事の経験を積みたいなとか、まあ、いろいろ葛藤はあって、まあ、いろんな人に相談をして、でそんなフラフラ、若いうちはフラフラしてても大丈夫だけども、こう30代とかに入ったら急に、ね、そういうフラフラできなくなるから、必ず20代の時に1回は仕事、ある一つの仕事に転着しなさいと言われたので、知らない国外に入りました。でも飛ばしてしまった。その定着する前に、赴任して、帰ってきた後に、その愛知万博がそうだったんですよ。愛知で、2005年に愛知万博があったので、で、どうしても、そうだった、その定着をする前にですね、その愛知万博があって、まあ、ああいう万博っていうイベント、本当に120カ国以上の人たちが一つの場所に集まって6ヶ月間ずっとイベントをするので、そんなイベントに携われる機会は多分、しかも自分の国で、自分が若い時に自分の日本で、国の日本でそんな開催されて携われる機会なんてもう一生ないだろうと思って、愛知万博だけは譲れなくて、愛知万博はそれで仕事したんです。 あのでその時は日本であのせっかく、まあ、ニジェールでアフリカ人と付き合ってた経験もあったから、あの南アフリカ館、南アフリカパブリオンで、その南アフリカ政府とそれから日本サイドで受け入れてる日本イベント会社、日本のそのイベント会社のそういう、まあ、つなぎ役として、運営の仕事をしていました。それが2005年6ヶ月間ちょっと半年間、はい、そこで仕事して、でそれからですね、はい、定着しなさいと言われ、足長育英会に入局しました。
その足長育英会に決めた理由とかは何だったんですか？
そうですね、まあ、まあ、足長、その就職、まあ、まともな就職活動はずっとしたことがなくて、で、まあ、日本帰ってきて、まあ、一番僕も入って、で、その、まあ、何か仕事をする中で、まあ、自分のその、まあ、仕事をするんだったら、こういう仕事場がいいっていう、まあ、条件が私の中であって、で、それは、まず、語学を活かせる場所。
うん、
まあ、私だったら、当時は英語を、と、を使って仕事ができること、でそれからでも仕事の相手が人であることっていうのは絶対に譲れなかったので、というか、まあ、それが人と一緒に仕事をするのが一番私は好きなので、なので、まあ、仕事の相手が人であることということと、それから、まあ、ニジェールにいた頃から、まあ、大学時代からずっと子供を相手にしてるボランティア活動をしたり、ニジェールの子供相手にボランティア活動をしてたりしていたので、やっぱりそういう青少年、子ども、まあ、または、まあ、若者たちに、青少年に、となんか携わるような仕事がしたいと思ったので、足長育英会にしました。足長育英会ではやっぱり英語ももちろん活かせるし、もう相手が本当に仕事だし、あと足長育英会はただ、その、親が子どもたちに対して奨学金を与えるだけじゃなくて、本当にそういう大学生、高校生、奨学金を借りてる高校生、大学生、たちとの深い付き合いをしていきながら、まあ、その本当人材育成というミッションもあるので、自分の中でも迷いはなく、
は
い、ぴったりだなと、はい、思って、あとはまあ今の上司との出会いです。まあ、仕事を決めるにあたって仕事の内容もすごい重要だと思うんだけども、なんだろう、やっぱりその職場にどんな人がいるかとか、そのなんだろう、団体なり会社のトップがどんな人かというのはすごい大事だと思うので、仕事内容プラス、まあ、今の上司と、まあ、上司が私に声をかけてくれたので、はい、出会いの一つです、
はい、ありがとうございます、
はい、
それで、日本で最初足長育英会に、はい、入られたということなんですけど、はい、そこでは どのようなお仕事をされたんですか？
足長育英会の国際化という課で、働いていたんですが、当時その足長、私が2006年に足長育英会に入局したときに、ちょうど足長育英会が初めてその海外の留学生を日本に受け入れた年だったんですね。なのでそれが私が入ったきっかけでもあるんだけども、なので、まあ、国際化という科で、海外の、親を亡くした子どもたちの、日本留学支援と、それから逆に、日本の足長育英会から奨学金を借りている学生たちを1年間の海外研修に、研修させに行くという、仕事を、まあ、国際化の人は主にその2つの仕事をしていました。あとは当時は2006年と2007年に毎年夏に世界中からいろんな理由で親を亡くした子どもたちを日本に招待してサマーキャンプを行っていたんですけれども、そのサマーキャンプ2006年2007年は1年間の半分ぐらいはそのサマーキャンプの準備時間を費やしていました。
どこでしたんですか？
サマーキャンプ日本でね、まず東京でやって、それから、神戸に行ったりとか、あとは日本の足長育英会の学生たちに対しても全国でそうやっているので、その各地に子供たちが、全国の北海道から九州まで訪問して一緒にそうやったりとか、20カ国だったんで、もう宗教も言葉も違うし、いろんな意味で大変なキャンプだったけど、まあでもすごいやりがいは。
ウガンダの人たちが来たんですか？
あ、もちろんもちろん。ウガンダの子たちは2001年から日本に来て、2007年が最後だった。
はい、日本で働かれてる時っていうのは人と付き合ったりする時間っていうのは結構あったんですか、うん、それともそのオフィスワークというか、
うん
うん、事務的な仕事が多かったんですか。
まあ、どうしてもやっぱりオフィスワークは外せないので、まあ、あとはその研修生を送ってる国だとか、それから海外の方を日本に呼び出せるためにその各国 の、 あのカウンターパートの人たちとかでも、まあ、メールのやり取りとかは必ずあるんですけれども、まあ、でもやっぱり、海外から日本に来てる留学生たちも、当初は、ね、面倒はしょっちゅう見てましたね。最初来たのは一人だったし、全然いろいろ見ないのわからなかったので、うん、あとは学生寮が品川を持っているので、その学生寮は日本の学生とを指導するのも仕事の一つなので、その学生寮に週に1回は宿直勤になったりとか、うん、あとはその、まあ、みんなも見たことあると思うけど、品川は年に2回春田に街頭募金活動をしてるんだけども、
うん、
それ の、 街頭募金で私はその九州にいる、学生たちを担当していたので、しょっちゅう九州に行って一緒に会議をしたりとか、街頭に一緒に立ってもらいますしたりとか、結構いろいろと、あとは、うん、海外出張も結構行ってますので、災害があれば必ず学生と一緒にその被災地に行って、それで足長と同じような団体を探して、そういうサマーキャンプとかに呼び込んだりとか、あとはこう日本留学両方、うん、朝から晩まで事務所にね、学生たちが来れば学生たちとずっと話して、結局自分で、ね、自分がやるオフィスワークはもう夜遅くにやるとか、学生たち、その事務所にその足長から奨学金を借りてる学生たちがすごい配慮してるので、特に東京にいる、あと学生寮住んでる学生たちとか、特に募金活動の直前なんかはもうずっと募金の準備をやってるので、コンピューターに向かって料理ね、
すごい忙しい日
々そうですね、はい。
それで言うと、そのような日本でも充実したお仕事をされてたのを今伺ったんですけども、はい、その後は今ここウガンダに来て、足長ウガンダ連合ハウスの代表として活動されているということで、
はい、
はい、そしたら、今 の、 その現地代表としての活動を内容伺ってもよろしいですか。
はい、仕事、足長ウガンダの仕事を言えばいいかしら。
はい、
うん、まあ、足長ウガンダも、まあ、足長育英会と、まあ、理念は一緒で、そのような人たちに教育支援をすることと、それから、心のケアを活用するということは日本も変わりません。ただ品川ウガンダに関しては、まあ、その対象がエイズで親を亡くした子どもたちなので、そこは日本と異なるかなと思います。で、品川ウガンダでは、あとはですね、今は、月曜日から金曜日の平日はその一般の小学校に通えない子どもたちに対して寺子屋教室を開いていて、基礎教育支援を行っています。で、寺子屋教室の目標としては、まあ、いずれ、寺子屋である程度その、学校に行くこととか、勉強する癖がついたら一般の小学校に戻して、で寺子屋の奨学金で、小学校は、卒業することを最終ゴールとして、今寺子屋教室を開いています。で、あと土曜日は、こっちはどっちかというと、まあ、心のケア活動になるんですが、土曜日は、ケアプログラムを毎週行っていて、でこっちの方は寺子屋の子どもたちに限らず、足長ウガンダに登録されている、ちっちゃい子どもからティーネイジャーまで年齢別にグループを分けてケアプログラムを行っている。まあ、でもケアプログラムといっても、まあいろんな、そうだな、ティーネイジャーだったら、まあ、そういう HIV エイズの啓発活動したりですとか、まあ、あとはそのまあ、勉強、教育の大切さとか、教えたりとか、人生の目標についてみんなでシェアしたりとか、9歳から13歳の子どもたちに関しては、まあ、本当に手洗いから、なんだろう、夜遊びに出ないとか、本当ライフスキルを教えてますね。うん、 まあ、結構このうちの子供たちはその家でそんなにその保護者の方から、うん、なんか普通の子って言ったら変だけども、普通の子が、まあ、家で受けてるようなそのしつけとか、あの人動いてないような家庭が子が多いので、やっぱりその辺もそれが変わるって、うんうん、あとはそうだな、年に1回、子供たちを遠足に連れてってあげたりとか、ティーンエイジャーに関しては、泊まりがけで地方に行ってキャンプに行ったりとか、あと学用品配布のためにですね、あの、まあ、寺子屋の子供たち以外は品川ガンの子供たちはみんな学校に自分たちの力で見つけた学校に行ってるんだけど、やっぱり
公立の、
あ、そう、公立なり、うん、はい、でもやっぱりこう、なんだろう、結構その文房具が買えないとか、うん、そういう、ね、制服屋とか何かないのに結構お金がかかるので、あ、せめて分、あの、文房具用品だけは品川で支援しようということで、ノートとか鉛筆を毎月あの配布したりしています。はい、
ちなみに、今の国際人は何年ぐらい
私はちょうど2年、ウガンダに来て2年になりますね、うん、はい、でいずれ協力隊、協力隊をに入った際に、新卒ですぐ協力隊に入ってしまって、まあ、アフリカに行って、まあ、その時本当にアフリカの何だろうな、温かい人たちにあの支えられて2年間終えたので、まあ、ニジェールから帰った後、まあ、ある程度自分で、まあ、力をつけて必ずアフリカには、まあ、ニジェールではなくてもよかったので、必ずアフリカの大地に戻ってきて、あの仕事として協力隊ボランティア活動、仕事として必ずアフリカに戻ってきたいと、いうのが自分との約束だったので、ニジェールで。だから、そういった意味では、まあ、品川に入国した際は、まあ、ウガンダに事務所があることは知ってたんだけども、アシナがウガンダに自分が派遣されるとかには全然想像もつかなかったし、アシナがウガンダに行きたいと思って別に入ったわけではなかったので、まあ、でも、だからそういった意味では、さっき言った上司に、まあ、品川ウガンダに行かないかという時はもう、大変光栄な感じでしたし、なので、ウガンダに来て、
その今そのボランティアじゃなくて仕事でっていうことで言ってたんですけど、なんでそこのこだわりがあるんですか？
まあ、ボランティアでも私は一応こうなんか責任を持って自分の活動に取り組んでいたつもりではあるけども、やっぱりこう仕事、社会人として仕事として、まあ、アフリカに、携わる、そう、ボランティアだったらこうなんていうのかな、続かないのだからね、多分自分が相当金持ちじゃないかには、でも仕事としてくればやっぱり長期的に考えられるし、なんか現地の人にとっても仕事できた仕事で、もうちゃんと仕事で私はここに仕事に来てるんだ、で一緒に仕事をしたかったね、現地の人で、現地の人も給料もらって、ね、もらってる、今しながらの現地の人たちは、だからそのなんかボランティアで来てますとか、でもちゃんと現地の人と一緒に、現地の人と一緒にこうちゃんと仕事したかった
っていう、同じフェアです
よね、そうそう、まあ同じね、仕事社会人としてこう会津に付き合える。
でその今その JICA 協力隊員でアフリカに行ったっていうことなんですけど、
はい、
その協力隊員で得たものっていうのは、うん、今に生きていますか？
あ、もちろんそれはもう協力隊の経験がなければ絶対、もしこれが例えばアフリカに今まで行ったことがなくて初めてのウガンダ国だったら、多分こんなにまあ今でさえ、まあこんなにスムーズに行ってたら変だけども、アフリカの人たちと一緒に仕事をするのはかなりスタートの時点で戸惑いはあったんじゃないのかな。
よくその最近インタビューさせていただいた方で、協力単位をその第一歩として使うのはすごく有効だっていうふうによく言われてるんですけど、そのことについては
使うっていう
その大学卒業して
自分の人生の中で、
はい、
あそうだね、多分協力隊もその多分タイミングその人によって多分いいタイミングとかいいタイミングはあると思うんだけども、私はもうあの、大学卒業したらあのもうあの非常に見てもらって一度はもう絶対すぐボランティアをしたいって当時は思ってたので迷いはなかったけれども、人によって多分私なんか本当新卒で協力隊って本当にできることがすごい少なかったから、逆に社会人経験があってある程度日本で仕事した人たちっていうのはその技術とか知識とかもすごいたくさんあるし、だそういう人たちが仕事してからアフリカに行ってすごい頼みれたりとかですごいなとか、やっぱり、うん、仕事をある程度してから海外に行った方がなんか自分そのできることも多いんじゃないかなって、まあ、ただその、まあ、新卒だと結構勢いとかエネルギーもあるから、まあ、そういった意味ではそれぞれいいとこ悪いところってあると思うので、私は別に新卒行ったことに全然後悔しないけれども、多分その人によって大変うちも絶対あると思うので、本当3回落ちたけど4回目で取りましたとかそういう教育団にいるから、多分きっとその人にとっては4回目が多分大変なのかと思います。でもまあ若いうちにそうだね、まあ、私はまあ新卒で行く行かないはまあその人によるかなと思うけれども、まあ、でも若い時に協力隊に行くっていうのは、ただ新卒とかで協力隊行って日本に帰って迷う人もいるけど、道に迷う人もいる、どうしようだから大学に進む人も多いかなっていうのです。